山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は先週に引き続き、山梨大学大学院総合研究部工学域国際流域環境研究センター教授の遠山忠先生に、山梨大学地域人材養成センターで運営されている山梨ジュニアドクター育成自然塾について詳しくお話を伺っていきます。では遠山先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週のこの時間、山梨ジュニアドクター育成自然塾とはどんな取り組みなのかについて伺いました。その自然塾の入塾式が行われたということですけれども、こちらいつ行われたんですか？
今月9月11日日曜日の日に、山梨大学の甲府キャンパスで行いました。式には第1期塾生の47名中44名に参加していただきました。
入塾式ですけど、どういった様子でしたか？
はい、入塾式ではまず島田学長に挨拶をしていただきました。島田学長からは、このプログラムで自分の好きなものを見つけて発展させていくことを願っていますとのお言葉をいただきました。でさらに、このプログラムのフィールドワークの拠点となる南アルプス市の金丸市長からも塾生に向けた激励の言葉をいただきました。
入塾した生徒さんたちによる挨拶なんかもあったんでしょうか？
はい、塾生全員に一言ずつ挨拶をいただきました。昆虫のことなら誰にも負けませんといった熱意ある挨拶もありました。でその後、2名の塾生には代表して入塾にあたっての思いを語っていただきました。
はい、
1人目は抑えきれない好奇心と探求心を持って、目と心を目いっぱい開き、好きなものを思いっきり探求したいですとの言葉や、2人目は育成塾に参加して知識を深め、環境に役立つ研究を進めることで海の未来を守る力になりたいですと心に秘めた思いを語ってくれました。でこのように大変意欲あふれた小中学生さんたちに集まってもらいました。
はい、非常に頼もしいなと感じますが、早速講義も行われたということで、初回はどういった内容でしたか？
はい、初回は9月18日日曜日に山梨大学甲府キャンパスで行いました。初回の講義のテーマは生物の種類、形、働きを知ろうで、生命環境学部の田中先生、乙黒先生、大山先生が講義となって受講生に講義を行いました。
それぞれの講師の皆さん、どういったお話をされたんでしょうか？
田中先生は生物の分類、微生物の種類、微生物の分離と培養の内容で、世界にはたくさんの種類の微生物が存在し、実はその多くが現在の技術では培養が困難であること、でそしてその培養が困難で今は利用されていない微生物を探索すること、ですなわち微生物ハンターとしての研究をしていて、で社会の役に立つ微生物を見つけているということを説明してくれました。
はい、
で乙黒先生は食品と薬、環境などに役立つ微生物の内容で、微生物はすごく小さいものの無限のパワーを秘めていて、私たちの生活において食品、薬、環境浄化などとして役立っていることを説明してくれました。
うん、
大山先生は生物を構成するさまざまな分子の話の内容で、生き物を形作ったり、生き物がその生き物としての働きをするのにタンパク質が重要であり、その小さな分子であるタンパク質には実は大きなドラマが秘めているということを説明してくれました。
タンパク質にはドラマが秘められてるっていう、この言葉もね、非常に気になったりしますけれども、それぞれ子どもたちのね、好奇心くすぐられたんじゃないかなと思います。そして第2回の講義もすでに行われたんですよね？
はい、第2回目は生物同士、生物と環境のつながりを知ろうをテーマにした実験を行いました。 で特に昆虫を観察しように焦点を当てて、生命環境学部の片岡先生、向井先生、工学部の八重樫先生と大学教育センターの佐藤先生が講師となって昆虫採集を行いました、
はい、
でまずは大学のキャンパスの実験室で昆虫採集専用の網などを作ったりしました。でその後武田神社付近の原っぱに行って実際に昆虫採集を行いました、
うん、
で塾生はみんな真剣な眼差しで虫を追いかけたり、で昆虫がいそうな場所を探してどうやって取ろうかと作戦を立てたり、で友達同士で協力し合いながら蝶々、トンボ、バッタなどの昆虫を捕まえていました。でとても生き生きとして楽しそうでした。でその後実験室に戻って採取した昆虫を標本にするための準備をしたり、で昆虫の体の仕組みで昆虫の標本を作る目的や、で昆虫とその生息場所の関係などについての説明を受ける講義を行いました。
早速外に出ての講義が行われたわけですね。では今後の講義や実験の内容についてもご紹介いただけますか。
はい。で今後は自然界で起きている科学生物の現象と社会の関わりを探る講義、また最先端のコンピューター機械に関する技術を体験する実験で、そしてユネスコエコパークでのフィールドワークを行う予定です。でこれらを通じて受講生がそれぞれの興味ある分野、好きな分野で研究したいものを見つけていきます、
うん、子どもたちの興味好奇心がどんな方向に伸びて、そしてどんな発想につながっていくのか非常に楽しみですね。ということで今週は山梨大学大学院総合研究部工学域国際流域環境研究センター教授の遠山忠先生に、山梨大学地域人材養成センターで運営されている山梨ジュニアドクター育成自然塾の入塾式、そしてすでに行われた講義の内容などについてお話を伺いました。遠山先生、2週にわたってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくとお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。